恵み深い天皇お父様、収穫の秋の季節を迎えました。今年はいつまでも暑かったり、台風が季節外れに大型のものがやってきたりと荒れた天候の中ですが、私たちを守り支えてくださって、共に10月を迎えることができました。感謝しますけれども、台風などで被災している多くの方々やいくつかの教会もあるようですが、神様が必要な助けを私たちにくださったように、それぞれにお与えくださるようにお願いします。また自然災害に遭わなくても、人生の歩みの中で大きく揺さぶられて試みの中にあるお一人一人を力づけてくださって、それが病でも、それが経済的なことでも、それがさまざまな出来事が絡んでいることでも、神様がかえってそこを祝福の泉の湧くところとしてくださるように、まずは私たちが天を仰ぎ、そしてあなたをしっかり信じ、お祈りしながら前進できるようによろしくお願いします。全国各地で礼拝している方、入院中の方、骨折が少しずつ治りつつある小玉姉妹を、また闘病している古谷姉妹を、またその他抗がん剤治療などをしておられる姉妹方を、神様が慈しんでくださるようお願いします。全国に散らされてあなたを礼拝している方にも、あなたの恵みが豊かにありますように。先週は待ちに待った起工式、大きな祝福の中で行うことができ、感謝します。やがてこのそば近くにできるこの教会のまるで修道院のような食事を提供したり、住まいを提供したり、また誰でもそこで、静まって神様を覚えるチャペルも、またそこにできるお庭も森も、エリムの森泉全体を祝福してくださるようにお願いします。それぞれの心の中にある願いを引き上げてください。これからのひとときをお委ねし、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私は1週間前、福島市の教会に行く予定で行ったんですけれども、とにかく台風だったので大丈夫かなということで、ちょっと警戒しすぎたんでした。あまりしすぎるのも良くないなと思ったのは、台風の情報を聞きながら途中大雨でしたが、これは大丈夫だと、なんとかなると思ったのは良かったんですが、車のナビっていうのを入れて気がついた、なんか景色違うんですよ。別の教会入れてたんです。私、これ景色が違うと思って急ハンドル切ったら、もう時すでに遅しで礼拝少し遅れてその教会にたどり着いたんでしたけど、ところでその教会はいろんな、ちょっと今日は痛みという題をつけましたが、試練の時があったようです。どの教会も試練の時があります。誰の人生も試練の時があります。生きていれば痛みがあります。生きているから痛いんですね。けれど私がちょっと遅れて行ってしまったこの教会で、つくなり洗礼式だったんです。まあその方ちょっと変わったお証しで、まあキリスト教と言ってますけど、普通はキリスト教とはあんまり認められていない、エホバっていうところにいたらしいんですが、なんだか変だと思って、一人ぼっちで変だと思って、で一生懸命聖書読んで、教会に来るくらい関係なく、これは違うんじゃないかと思ってイエスキリスト信仰にたどり着いて、それからこの教会に来て、今日バプテスマ洗礼の恵みに預かりますというお証で、あんまり聞いたことのないお証だったので、だからそこでも一回洗礼を受けたんだけど、あれはちょっと違う洗礼だったから、ここで今日洗礼を受けるのですというお証で、まあその人の人生にも良かったなと思ったんですけど、同時にこの教会にも良かったなと思ったんです。私は今こう思ってるんですね。痛みが来たら祝福が来るんです。皆さんもそう信じて間違いないと思いますよ。痛んだら必ず祝福されるんです。痛みの後に 神様は大きな祝福を用意しておられます。さっきいろんな方の写真を写しましたけれども、訪問をいたしました、古谷さんって皆さんお祈りしておられて、モニカ先生に会いたいなんておっしゃったから、じゃあ写真送りますねっつってまだ送ってないんですけれども、栄養も食事取れないし点滴だけですが、しかし必ず私が行くという言葉があります。一つは英語だから英語ですねって言うんですが、サンキューサンキューって言うんですね、ありがとうございますでもいいんだけど、サンキューサンキュー、そしてとにかく平安ですと。いや、私身を置き換えれば食事取れない点滴だけで、私も入院した経験があるので、しんどいじゃないかなと思うんです。しんどいと思いますよ、痛みあると思いますよ、だけど平安ですって、あとはアーメンアーメンとおっしゃるんですね。痛みがないとは言わないけど、しかし、ああ神様がご一緒だなと思って帰ってくるんです。またポキッと手を骨折された小玉姉妹はもう90歳だから、本当に歩く時も気をつけないとなと思ってお話ししてくるんですけれども、いや先生こんなに祈ったことないんですと今週おっしゃるんですよ。いや家でも祈りましたがこんなに祈ってないって言うんですね。いやこういうことになると、先生お祈りするものですねって。私もじゃあお祈りしましょう、手と足の骨折がちゃんとつくように、もう一回立ち上がって何不自由なく生活できますように、あめて帰ろうとしたらですよ、先生もう一回祈ってくださいって言うんですよ。これお祈りのおかわりだなと思って、あんまり今祈ったばっかりなのにもう一回祈ってもらっていいですかって言うから、もう一回お祈りして3回もお願い しますって言われる前に帰ってきちゃったんですけれども、まあしかしここに来て本当に先生私本当に神様信じてよかったって、信じててよかったって、こうなってみてつくづく思うんですとおっしゃるから、ああこれ骨折は痛いでしょうし、90歳で手と足の骨折はよほど大変だと思いますよ、痛みがないはずないと思いますけど、ああ神様がご一緒でこれは恵みの時なんだなという証言を聞いて心温かく帰ってきましたよ。でもう一人は老人ホームにも長く入っておられて、最近行ってなかったのでもう覚えてらっしゃるかなと思ったら、やっぱり分からなかったです、私のことどこのどなたでしたかっていう、まあ、私もいずれその道をたどるから人のことは言えないんですけれども、しかしですよ、歌いましょう賛美歌って言って、慈しみ深き友なるイエスはって一番有名な賛美歌、一番歌い終わった頃から2番目一緒に歌ってるんですよ、3番目一緒に歌ってるんですよ。そして聖書のお言葉を言って、私がお祈りしたらアーメンって言ったかと思ったら、今度はお祈りしてくださいねって言わないのに、あれなんかおっしゃってると思ったらお祈りの言葉なんですね。ああいろんなことが、人は年を取るものですから、いろんなことが移りゆくのはしょうがないですけども、しかししっかり神様の賛美歌とかお言葉とかアーメンとかお祈りが、多分私のこと最後までわからなかったかもしれませんが、それでもしっかり残っているんだなって。皆さん表面的に人生を見てはいけないんですね。生きていればみんな清々とした顔を生きてても痛みのない人いませんよ。スイッチ入ったら涙がこぼれるんですよ。誰でも深い痛み、大きな痛みがあります。今日は小さな痛みとつけましたが、けれど神様の大きな計画があることを忘れてはいけないので、じゃあアウトライン出してください。今日はちょっと難しい漢字使っちゃったんですが、生きていればこそです。どんな人でも痛みがあります。生きてるからですよ。生きていればまた違った痛みもありますよ。けれどもね、その痛みを凌駕するなんて普通使わない言葉を使っちゃったんですが、痛みにお釣りが来るような、はるかに勝るような、痛みの色を全部塗り替えてしまうような、圧倒的な神様のご計画というのがあるんですね。なのでこれは希望です。誰でも痛みがあります。痛みのない人は生きている限りいるはずがないですよ。けれど神様が痛みをはるかに勝って大波のように、もうジャラジャラとお釣りが来るような大きな量がする計画はあります。じゃあご一緒に今日の箇所、見てみましょう。皆さんこの間はエジプトで大出世して政治家になった奴隷から政治家に上り詰めた外国人、若干30歳のヨセフの数奇な人生について学びました。で今日は42章に入ると、一方ヨセフと別れになったヨセフの家、実家、すなわちお父さんヤコブ、それからヨセフを殺そうとした憎きお兄さんたちのはずですが、 彼らも世界的な飢饉に飲み込まれたんですよ。で、どうなったかという箇所なんです。じゃあ、まず一節二節読みましょう。はい。ヤコブはエジプトに穀物があることを知って、お前たちはなぜ互いに顔を合わせているのか、さらに言った。今私はエジプトに穀物があると聞いた。お前たちは下って行って、そこから私たちのために穀物を買ってきなさい。そうすれば私たちは生き延び、死なずに済むだろう。もう一回一節戻していただくと、食べるものがないんですよ。ちょっと整理しますね。ヨセフは17歳で外国に流転して、牢屋に入って、奴隷から牢屋に落ち込んで、30歳で突然出世して、外国人なのにエジプトの首相になって7年間、だから13プラス7年でもう20年経ってるんですよ。7年間大豊作で、ヨセフは夢を解き明かしたので、全部食料を食べて、来たるべき7年に備えたんです。これで何年経ったか知らない。けれど、食料が何もエジプトだけに起こったんじゃないんです。世界的に飢饉が起こったので、実家でも食べるものないんですよ。だったら行けばいいのに。みんなエジプトにしか食料がない。エジプトにだけ食料がある。エジプトの為政者はただものじゃないって。まさか自分の息子がいると知らずに、自分の弟がいると知らずに、そんな会話をして、お父さんは穀物は食べるものは生き延べるにはエジプトに行くしかないじゃないか。なんで躊躇してるんだと言ったこの箇所から皆さん痛みが読み取れますね。行きたくないんです、お兄さんたちは。だってエジプトだから。エジプトって聞いたら連想ゲームで、エジプトはね、近寄りたくない。自分の罪が見えますよ。実の弟を殺そうとした。ほんでエジプトに行く、商人たちに売っ払った。今頃きっと死んで、エジプトの土になって骨になってるかなって。それか、エジプトでとっても苦労してるか。心痛むし、いくらエジプトに食料があると言っても言いたくなかったですよ。二節も出していただきましょうか。しかし、そんなこと言ってる場合じゃないと。お父さんは、躊躇する息子たちの背中を押したんです。じゃあ一丸を出していただきましょうか。実際にお兄さんたちは痛みがあったでしょうか。普通は見た目普通の生活してますが、やがてエジプトに行って苦しみに出会った時に、あ、報いだって。自分たちが弟にあんな苦しみを負われて何十年経ったとしても忘れられるはずがないって苦しんでる箇所読みましょうか。42章21節、はい。彼らは互いに言った。全く我々は弟のことで罰を受けているのだ。あれが憐れみを求めた時、その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。やっぱり心痛んだんです。ここはエジプトです。かつてエジプトに売っ払った弟が憐れみを請うた時、私たちは非情だった、冷淡だった。だからこんな苦しみがあるのは当然だと言って心痛んだんですよ。お兄さんたち何食わぬ顔して生活していましたが、痛みがあったんです。じゃあ3節に戻りましょうか。3節と4節続けて読みましょう、はい。そこでヨセフの住人の兄弟は穀物を買うために下っていった。しかしヤコブはヨセフの弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒に送らなかった。災いが彼に降りかかるといけないと思ったからである。今度は年取ったお父さんの痛みがここに読み取れるでしょ。もう一回3節戻っていただくと、じゃあエジプトに行こうと言ったんだけれども、10人のヨセフ以外の残った息子、4節出していただいて、なんで11人送らなかったかというと、その後生まれたヨセフと同じお母さんラケルの胎から生まれたベニヤミンは絶対離さないって。自分はすでに一人息子を失っていると、まあ、獣に食われたと思ったか、まさか兄弟間で売っ払われたとはお父さん知らないので、だけどもう一人子供を失うわけいかないと言って、ベニヤミンは末の子は絶対に出さなかった。ここに何年経ってもお父さんの心の中に亀裂が入っている深い痛みを 読み取ることができます。いや、他に10人子供がいるからいいだろうって、足し算引き算の世界じゃあるまいし、いついつまでも忘れられない昨日の日のことのように。だから横田早紀江さん、まあ、クリスチャンだって前紹介しましたが、めぐみさん帰ってめぐみさんのことを忘れないって、それは当然でしょうって、いつまでたっても昨日の日のことのようでしょうって、お父さんのヤコブもさーっと深い痛みを抱えながらここまで生きてきたということなんです。じゃあ20で確認しましょうか。20、やがてこのお父さんはエジプトに行って、今度シメオンもエジプトから帰ってこなくなって、なんでこのようにして次々私は息子を失うのだと言って深い悲しみを告白するんですが、じゃあ36節読みましょう、はい、父ヤコブは言った、お前たちはすでに私に子を失わせた、ヨセフはいなくなりシメオンもいなくなった、そして今ベニヤミンまで取ろうとしている、こんなことが皆私に降りかかってきたのだ。それから38も読みましょう、はい、するとヤコブは言った、この子はお前たちと一緒には行かせない、この子の兄は死んでこの子だけが残っているのだから、道中でもし彼に災いが降りかかれば、お前たちはこの白髪頭の私を悲しみながら黄泉に下らせることになるのだ。皆さん、やがて食料くださいって言ったら、ヨセフが兄だと分かるんだ、一芝居打ってですね、残った一人の弟を連れてきなさいって言って、その保証に人質にシメオンは置いてけって言って、それを聞いたお父さんが、シメオンは帰ってこない、おまけに末っ子のベニヤミンまで連れてこいって、私これ以上そしたら悲しみの中で白髪頭で死んでいくことになるという告白なんですが、まあだからヤコブの心の中にはそういうスイッチがあったんです。子を失うという深い悲しみの痛みのスイッチでした。じゃあついでに、お父さんから何十年離れて生きて出世したとはいえ、ヨセフには痛みがありましたか。30出していただきましょう。ヨセフもやがて43章に入ると、初めて同じお母さんから生まれた弟のベニヤミンに会った時にこうだったんです。じゃあその涙を読みましょう、はい、ヨセフは弟懐かしさに胸が熱くなって泣きたくなり、急いで奥の部屋に入ってそこで泣いた。あれほど自分をコントロールするヨセフでさえですよ、深い痛みがよみがえって走馬灯のように、そしてここに初めて見る同じ母から生まれた弟にこらえきれなくなったんです。このようにお父さんのヤコブもお兄さんたちもそしてヨセフもみんな痛みがあったんです。生きてる限り誰でも痛みがあります。生きてるから痛むんですね。それを抑えながら抱えながら私たちは生きています。私は先週ある教会員のご夫妻にお電話したんです。来年その近くの教会に行きそうなので、もう何年ぶりかでお会いできるかなと思って、どうですかってお聞きしたら、いや、やっぱり年ですねっていうか年に勝てませんねって、ちょっと軽い脳梗塞に、そうだったんですかって、それから奥様はちょっと体に痛みがあったりして、いや大変ですねって言って、いやこれは当然のことですって、ここまで人生生きてきたらあっちこっちが痛むのはしょうがないので、それを上手にやりくりしながら生きなくてはねっておっしゃったんですね。みんな痛みを抱えながら、それは肉体の痛みであっても気をつけながら、まあそれだけじゃないですよ。 3.11 が近づくとこの中の何人かは目がうるうるしてくるじゃないですか。なんだ、もう7年8年も経ってすっかり過去のことですかと聞かれたら、いいえ、なんか 3.11 でテレビで映像が流れたり、あの人この人の話聞くと急にヨセフじゃないけどうわーっと溢れてきてですよ、やっぱり痛んでるんだなって、痛みを抱えながら生きるってことは生きてるんだなって。しかし皆さん、今日難しい日本語を使ったように、痛みを凌駕する、チャラにして完璧にお釣りが来る、天からのものすごい神様の計画があるということを忘れてはいけないんです。というのは、彼らはエジプトに行きたくないと言おうが何だろうが生きれないんですから、食べ物ないから行かなくちゃいけなかったんですよ。行ったらヨセフも兄だと分かったんですよ。まあ17歳の高校生が、多分この時ヨセフは40歳前後じゃなかったかなと私思いますよ。 17歳の人が今はプロ野球を終えてコーチになって40歳で、ちょっとずいぶん太ったなとか、ずいぶん白髪になって、あの人がこの人なのって思うかもしれませんが、見る人が見るとずいぶん変わったけど、年は取ったけど、やっぱりこの人はあの人だって分かるもんですよ。ヨセフは分かったんです。まさか食べ物を分けてくださいという外国人はまじまじと面を上げて王様の顔を正面切って見ることは許されませんよ。しかしエジプトの国の為政者はじーっと観察しますから、人々に紛れてきましたが、あ、私の家族であって、私を殺そうとした兄たちであって、分からないはずもないんですね。さあ、じゃあ5節から読みましょうか。5節に戻って、大きな大飢饉の流れの中に彼らは飲み込まれていきました。しかしそこには神様の計画があったんです。全てを凌駕する計画です。5節読みましょう、はい、こうしてイスラエルの息子たちは人々に混じって穀物を買いにやってきた。カナンの地に飢饉が起こったからである。エジプトに行くと自分の罪が見えていきたくないと思うが、どうだろうが行かざるを得ないんです、生き延びるためには。さあ6節読みましょう、はい、時にヨセフはこの地の権力者であり、この地の全ての人に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちはやってきて顔を地につけて彼を伏し拝んだ。まあ後で9節読みますが、あれ、この場面どっかで見たって。まあ、うちの家内は震災にあった時、私と結婚してすぐ教会がみんなバスに詰め込まれて旅をする夢を思い出したんですけども、ヨセフはこの時、あれ、私を星々がお兄さんたちが、あるいは親も拝んでる夢、今から20年近く前だけど見たっけなって、思い出して、20数年前ですね。さあ7節読みましょう、はい、ヨセフは兄弟たちを見てそれと分かったが、彼らに対して見知らぬ者のように振る舞い、荒々しい言葉で彼らに言った。お前たちはどこから来たのか。すると彼らは答えた。カナンの地から食料を買いに参りました。私なかなかの役者じゃないかなと思うんですが、ヨセフ、もう兄と会う備えもしてないのに突然人々に紛れて、世界中の人々に紛れて、紛れもないユダヤ民族の、しかも自分の家族、兄たちだと思った時にすぐ芝居を打ったんですよ。まあ今まで奴隷になって、また今まで牢屋にぶち込まれて、数々の自分を演じてきた、自分を律するヨセフでした。瞬時にこのような受け答えをしたようです。じゃあ8節9節続けて読んじゃいましょう、はい、ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだとは分からなかった。かつて彼らについて見た夢を思い出して、ヨセフは言った。お前たちは回し者だ。この国の隙を伺いに来たのだろう。こっからどんなドラマよりもドラマ仕立てのドラマが始まるわけですけども、いずれにしてもヨセフは、あ、これは神様が見せてくださった夢が今実現していると。あの17歳の時から、今は40歳か39歳か41歳か分かりませんけども、17歳から何度も言いますけども、30歳になって出世して、そこから37歳まで7年間の大豊作が来て、1年目にすぐエジプトに来たとは思えないので、2年まで頑張って3年目に来たか分かりませんが、凶作の時代の何年目かに彼らはやってきて、いやこれ勘のいい人なら為政者の声を聞いてどっかで聞いた声だなって、もしかして弟と似てる声だなって勘のいい人なら思ったかありえないか分かりません。しかしヨセフにはもう一目瞭然だったんです。そしてお前たちはスパイだと、そしてもう一人の弟を連れてきなさいと、そして一人置いてきなさいと、こっからドラマが始まるんですけども、こっから神様の大きなご計画ですよ。彼らはエジプトに移民して死滅せずに、やがてエジプト大脱出のスペクタクルにつながっていく、これが佳境の場面なんですね。皆さん、私たちは痛みばっかり見ると、なんだかこの痛み、あの痛みで人生生きててもいいことないななんて感じますけれども、対処高所から見るとそれを凌駕する、お釣りが来る大きな計画の中に実は飲み込まれているんですね。だって昨日私は3つのチャペル、 雨漏りしてないかなというのは、お高が雨漏りしてたと聞いたので今保健屋さんと打ち合わせしてるんですが、あれだけの台風だから他の眠れるチャペルどうかなと思ったら、熊町がやっぱり雨漏りの跡があったんですけども、やっぱり行くたんびですよ、草をかき分けて放射線量が高くて中に入って泡なクラブやった跡があって、やっぱ悲しくなるんですね。いやこうして一つ二つ三つ大熊のチャペル行ったら本当に立派なんです。外壁もびくともしないで、中は線量が低いし、いやこれはこれで立派なチャペルだったなってなんか気持ちがダウンしていくんですね。なんだかもう7年も経ったのに忘れればいいっていうかもしれないけど、悲しいってものは悲しいなって。しかし先週は起工式があったんです。で計算だけで私は計算したんですよ。小高はすでに回復したと、残り3つ失ったと。だから計算しなくてもいいんですが計算しちゃったんですね。その夜の森のチャペルは土地は広かったけど140坪だったんです。今エルシャロームってちょうど140坪で同じ大きさなんですよ。だからあの桜のチャペル引くエルシャロームはゼロ、これゼロだったんですね。じゃあ大野のチャペルあんな立派だったもので、今になると増築したので、ここも部屋ほぼ300坪弱で同じ大きさなんですよ。まあ向こうはタイルがきれいに張って、こっちはレンガが張ってるんですけども、まあ、向こうの方が立派だったかどうかは分かりませんけども、まあ同じ大きさ、つまり大野チャペル引く翼のチャペル、泉のチャペルはゼロですよ。残りにじゃあ熊町どうするんだって。で熊町がこれで起工式したでしょ。こんな計算しなくてもいいんですが一応しました。僕は200坪の建物なんです。熊町はそんなに大きくなかったんですよ。しかも今度のエリムは今まで建てたもので最も素晴らしいものになるんじゃないかなと、特別の設計士なのでテレビに出るような大学教授の方だそうですのでと思ったんです。あ、そしたら最後はゼロでなくて大釣りが来たじゃないと思ったんですね。それで私納得したんです。あ、悲しみや痛みは神様がすでにチャラにしてくれたどころか、もちろんああいうことなかった方がいいということもありますけど、それはそれで大きな祝福と恵みをくださった、これ事実だなと思ったですよ。そして写真で写したこの間の起工式、私はネクタイもせずに砂をかけて簡単に終わす予定だったんですよ。ところが建設会社がしっかりしたところなもんだから、もう普通のテントじゃないものをテント屋さんきちんと着てですよ、これでいいですしかって、あれを見たらこれネクタイしなきゃいけないし、もしかしたらガウン着た方がいいんじゃないかって、ガウンを着たら暑かったんですけどね丁寧に行ってそそくさとプログラムまで作ったんですよ。でこのプログラムを作ってよかったんです。それで仕切り直しをしたんです。で私プログラムを読みながら、いや本当にそうだよなって、ここに至る経緯を書いたんですよ。私たちは夜の森というところでシャロームホームって何人かの教会も住んだことのある住まいを兼ねたものありました。そして震災がなかったら今度はデイサービスやろうかって話してて熊町で全部ぶっ飛びました、頓挫したって書いたんです。ところが教会は一回死んだかと思ったら、ここに翼の教会エルシャローム、そして今度はエリムとなってよみがえるって、どっから来たかといえば天に召された川口姉妹、突然うちにやってきて、私諦めていませんからって、ここに来て諦めてないのって、教会できただけで十分じゃないかなと思ったり、ここに来ただけでもチャラになってんじゃないかなと思ったり、いいえ、あの時の夢は幻諦めていませんと、それに押されて背中押されて、ご家族のご支援もあってついにこの起工式までたどり着いたって、天を仰ぎながら天国の姉妹、これでいいんですかって、それからいずれこの教会はいわきで宣教する未来があるっておっしゃったホレチェック宣教師、これでいいんですかって聞きたかったんです。ほんで前日もうまた1年前にお菓子配ったはずなのに、全部ぐるーっと建設会社の人と何人かと一緒にご近所を回ったんです。私嬉しかったですね。いやー、あの楽しみにしてますとおっしゃる方もいたし、ちょっとプレッシャー来たんですけど、なんか美味しいレストランができるんですってねって、そんな期待されて、私が作るわけじゃないけどって期待したり、それから地域に喫茶店が欲しかったんですとおっしゃってくださったり、そして図面を改めて見たらきっといいものになると思ったんです。ただの建物じゃなく、あそこにああいう建物あるよって、建物が伝導するってこともあるんです。建物が人を引っ張るってこともあるんです。それだけじゃないですよ。私は最初考えなしに、あとは全部駐車場がいいんじゃないかと思ったんですが、そうではなくて、そこに森みたいな、だから名前もエリムの森泉でしょ。起工式の時はエリムの解説もしたんです。 旧約聖書に出てくるエリムというのはエジプトを脱出して命からがら神様の癒しの場所で12の泉があった。ここは泉ですよ、オアシスですよ、地名が。そして70本の夏目ヤシ、蜜を出すような70本あったと。でここはあんまり緑がないけど、ここに森みたいな素敵な自然的な庭ができる。あ、これもきっと近所でホッとするよって、森林浴まで行かなくてもいいよって。建物も森も、森っていうか庭も魅力じゃないかな。あと残すのはあそこにいる人もいいよってなるといいなって。建物と森はいいけど人はちょっとって言われると悲しいので、あそこに出入りしてる人たちもいいよって。あ、この地域で一つの名所になったら素晴らしいんじゃないかなと思ったんです。これはなんだと思ったんですよ。私昨日いろんなチャペル見たら全部閉鎖する。悲しいけども、未だに痛むのかって言われるかもしれないけど、痛みはいつまでもあります、ありますが、それを凌駕するような圧倒的な神様の祝福と恵みに時々ぷかっと水面上に浮いて気づくでしょうって。ヨセフも痛みがあったし、お父さんも痛んだし、お兄さんも痛んだけれども、その全ての人の痛みをガラガラポンしてはるかに飲み込んで色替えして色を塗り替えてしまうような圧倒的な神様のご計画だったんですよ。今ノーベル賞で本庄の先生という方の、私もオブジーボって聞いて思い出したんです。私たちがここに来るまで一肌二肌にいた牧師さんがいるんです。その牧師さんがドイツ人の宣教師を掛け合わせてくださったんですね。その先生は陰日向になって私たちのために尽くして、そしてある東北の教会に赴任したんです。行ったらそこの教会の牧師をしに行ったんですが、急に体調が悪いことが分かって、そしたらもう全然手当ても何もできない末期のがんですって言われたって言うんですね。それでオッケルト先生がもうドイツに帰る前血相を書いてお見舞いに行ったんですよ。そしてもうあと数ヶ月、本当に数ヶ月の何の手立てもできないって言われたんです。ところがあれから2年経って今ピンピンしてますよ。で私ドイツに行った時それ報告してきたんですが、それが治っちゃったんですね。もう断層写真撮ると全身真っ白だったって言うんです。もう骨から何から全部ガンだらけだったそうです。本人は知らなかったんですね。それがオブジーボだったんですね。大学の治験でやってみますかって言われて、もうどうせやることないんだからお願いしますって。まあしかしこの間電話したら、やっぱり牧師さんだからお祈りが効いたかもってお医者さんに言われてるらしいんですが、それで全身のがんがなくなって、で今一つもないんですって。もうで何の後遺症も治療もなく、だから私はああこれは恵みだなって、自分は東北の地で天に行くために来たんだろうかと最初思ったそうですよ。まあ、あと数ヶ月って言われたので。ところがもう 1,2 ヶ月で全部消えちゃってですね、僕は今2年経ってドイツに行った時、あの先生今お元気ですよとお話ししてきたんでした。皆さん、私たちはそれぞれ痛みがありますよ、いろんな辛いことありますよ。だけど今日皆さんにお伝えした、今日やっとできたんですが、試練こそ恵みって、この写真の人知らない人多いと思います。まあ、でも関心持って読んでください。この人が私を牧師になって福島第一に来てくれませんかって、進学校1年生だったかの時に来てくださった方なんです。この私が今年でしたか、夜の森チャペルに行ったら、ナルドの壺っていう本に光が当たってるように、神様はそれ取れっておっしゃってるように、昔一流社ってところが出版されたその本に半外さんの証が載っているんですね。できっとこれ神様がみんなに伝えなさいってことかなと思って、すぐ一流社に電話して、これ出させてもらっていいですかって、いいですよっておっしゃったので、ご家族にもお話しして、まあこれ読めば分かるんですが、昔宣教師に出会って信仰を持ったらちょっとことが多すぎた、だから試練こそ恵みって、だけど試練で潰れないで突き進んでいったら大きな祝福に出会った、だから試練こそ恵み、それから半外さんが集っていること、牧師さんもいなくなって教会も大変な試練取った、だけど試練の後には大きな祝福があった、最後は4つのがんで、乳がんから骨髄から肺とかも、だけどがんになったことも大きな祝福だった、僕は全部祝福なんですよ。試練にあったら祝福と思えて、試練こそ恵み、ああこれはこの姉妹だけじゃなくて全ての人に言えるなって、全ての教会に言えるなって。だから最後に、私昔この人の思い出を書いてくださいって言われて、ある雑誌に載せたものを付け足して載せさせてもらいました。 ある時あんまりがんがひどいのにオルガンを一生懸命やりすぎてるので心痛んでですよ、もうそうしないで療養してくれませんかって言ったら、本当に悲しそうに涙をポロポロポロポロ流して、私は最後まで神様にお仕えしたいんですみたいなことを言うもんだから、私もグッときちゃって、ああこれがこの人なんだって、試練の中で前進し、試練の中で燃え上がり、試練の中でさらに祝福を体験していくのがこの人そのものなんだと思って諦めたのも説得するの。またいろんなことがありすぎて、私がですね、ひげを伸ばしたらいいじゃないかと思った時あったんですよ。こんな私でも柔らかったんです、ひげが。だけどひげ伸ばすと少し年取って見えて牧師らしいんじゃないかと考えたんです、私軽く。そしたらこの姉妹にとって私のイメージはひげじゃなかったんです。ひげ生やしてる人悪くないですから、どうぞ生やしてくださいね。ただ彼女は私に対してわざわざ電車に乗ってやってきてですよ、ブルブル震えながら私に言った、先生そのおひげお恐れいただけませんかって言われてですね、別にひげ伸ばしていい悪いは聖書に書いてないんだけど、いやこの人がこんなに痛むならば剃ろうと思って、以来二度とひげ伸ばした試しないんですけど、実際私には似合わなかったと思いますね。まあ、いろんなことがありすぎたで、最終的に土曜日だった、午前3時5分だった土曜日の、母の呼吸が止まりましたってご家族から連絡があったんです。その前日に私行ったですよ。そしたら彼女に私こう言ったんです、もうこれ最後だと思って、あなたに呼ばれこの教会に来て、あなたを信徒に持つ私は幸せ者で、あなたは私の勲章プライドですって言ったんです。本当にそう思ったから言ったんですよ。そしたら目に涙をさーっと浮かべて、涙を流す力はなかったか分かんないけど、瞬きもしませんでした。私はその印象があまりに強烈で、もう透明の湖みたいに見えたんです。その涙がもはや悔いはないという涙に見えました。そして翌日召されました。ああ日曜日の早朝に召されたんだな。そして何人かが集まって、彼女は見事に天の御国に凱旋しました。もう一言で言えば、この彼女の証し集のテーマのように、試練こそ恵み。皆さん、今日私たちは同じ土台の上に立っています。みんな痛みがあります。誰もわからない痛みがあります。スイッチが入るとみんなポロポロ泣きますよ。大きな痛み、深い痛み、あまりに広すぎる痛みあるかもしれませんけれど、全部凌駕して完璧お釣りが来るような神様の圧倒的な計画を信じましょう。皆さん信じますか？アーメン。信じて、そしてお祈りしたいと思います。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただいて、今日のヨセフ40歳前後、久しぶりにお兄さんたちと再会する不思議な出来事、思い巡らしましょう。生きているから痛いです。生きている人はみんな痛みを抱えています。皆さんはどのような痛みを抱えながら生きていますか？本当に苦しくて辛いけれども、痛みが走ると、けれども痛みは祝福の前触れです。私はこれを信じて疑いませんが、その後に圧倒的な全ての痛みを覆って、完全にお釣りが来るような、痛みを凌駕する神様のご計画が待っています。希望を持って信じましょう。今週もお祈りをしながら、歌いながら、信仰によって歩んでいきましょう。それではピアノを大きくしてもらいますので、週の初めのお祈り、月の初めのお祈り、私たちの大事な家族、自分の健康、自分の1ヶ月の祝福を祈りましょう。心にかかっている人、病の人、試練にあっている人のことを祈りましょう。ぜひエリムの建設の祝福のためにお祈りください。特に今日は北姉妹を覚えて、みんなで心を合わせて礼拝で祈りたいと思います。小玉姉妹の骨折も治るように、苦しい古谷さんのためにも、療養している東京の岩尾姉妹のためにも祈りましょう。 その他どんなことでも。それでは声に出せる方、声に出してしばらくお祈りをご一緒に捧げましょう。祈ります。天のお父様、今からお祈りの時を持ちます。神様が月の初めに私たちをここに集めてくださって、痛みはあるのです、あるのですが、神様が計画を持っておられるので感謝します。あなたを見上げて信じます、告白します。ここにいる全ての人の痛みをオセロゲームのように祝福に変えてください。天のお父様、事実祝福してくださるのでありがとうございます。どうか病の方々、特に北さん、ご家族支えて癒してください。古谷さんを助け強めてください。岡部さんや、また小玉さんや、また岩尾さんや、その他全国に散っている方々も神様が豊かに潤してお癒しくださるようお願いします。天のお父様、またエリムの建設をどうか恵みの機会としてくださるようにお願いいたします。一人一人の祈りを引き上げてください。それでは一言お祈りします。恵み深い天のお父様、あなたの恵みはいつも圧倒的なのですが、私たちは地べたを張って転んだり傷ついたり、心に痛みが走ったりすることばかりが心を覆ってしまいますけれども、あなたの大きな恵みのご計画、救いのご計画は揺るぎもしないで、大きなお釣りが来るような、あなたの御手の中を今月も歩めることを感謝しますけれども、傷んでる時は、悲しい時は、苦しいことは苦しいので、今そういう中にある人がおられたら、イエス様が寄り添って、私があなたと一緒だから、あなたの痛みを共に負うから、何も恐れるなと、大きく力強く一緒に前進しようとお語りくださり、触れてください。一人一人の心の祈りを引き上げてください。全ての痛みが恵みに変わることを告白します。私とご一緒に後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、私たちは生きているので、いろんな痛みがありますけれども、イエス様がご存知で寄り添ってくださるので感謝します。痛みに負けないで、大きな祝福を信じ、神様のご計画の中を前進します。導いてください。期待します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。